11-4 暮らし。65歳以上の播磨町民の方へ、運転免許証の自主返納を支援します。近年、高齢運転者による交通事故の割合が増加し、社会問題となっています。播磨町では、高齢運転者による交通事故を防止するための施策を実施していますので、ぜひご活用ください。支援の内容、イコカカード5000円分。対象、播磨町に住民登録がある人で、満65歳になった日以後に、運転免許証を自主返納し、運転経歴証明書の交付を受けて1年以内の人。必要なもの、運転経歴証明書、印鑑。運転経歴証明書は、返納した免許証の種類や交付日、住所、氏名、生年月日などを表示したカードです。免許の返納申請と運転経歴証明書の交付申請は、免許更新センターか警察署で行ってください。返納についての問い合わせ、免許更新センター、電話 078-912-1628、 加古川警察署、電話 079-427-0110。 イコカカード交付までの流れ、免許更新センターか警察署で免許の返納申請。免許更新センターか警察署で運転経歴証明書の交付申請をし、運転経歴証明書をもらう。危機管理グループに運転経歴証明書と印鑑を持ってお越しください。ご自身で決断するのは難しいという人には、周囲の人の後押しが必要です。大切なご家族、友人などへの優しい声かけをお願いいたします。この機会に運転免許証の自主返納を考えてみませんか。支援についての問い合わせ、危機管理グループ、電話 079-435-0991。 雨水貯留施設、貯留タンクをご存知ですか。雨水貯留施設、貯留タンクとは、住宅の屋根に降った雨を雨どいから集め、貯めておく施設のことです。設置することによって、雨水が川や水路などへ流れるのを一時的に抑える効果が期待でき、溜まった雨水を庭の花や植木への散水などに有効利用することができます。町では、雨水貯留施設を設置する場合に、設置費の一部を助成しています。設置した後の申請は助成の対象になりません。必ず購入される前に申請をお願いします。助成条件。1、町内の建築物に雨水貯留施設を設置し、町税の滞納がない人。2、新規設置であること。3、容量が80リットル以上で製品として購入可能、市販品であること。4、建築物1棟あたり1基。助成金額、購入費及び設置費の2分の1以内で上限3万円。問い合わせ、上下水道グループ、電話 079-435-2379。 屋外広告物の簡易除去の実施。屋外広告物条例とは、兵庫県では屋外広告物条例を定めており、良好な景観の形成、風致の維持、公衆への危害防止を目的とした規制を行っています。条例では、電柱や街灯などを禁止物件としており、それらへ掲出されている張り紙、張り札及び立て看板などについて、当該違反広告物を除去することができると規定されています。本庁の取り組み。本庁では定期的な除去を実施しています。除去した屋外広告物、条例に基づいて除去した屋外広告物は一定期間保管しています。ただし、張り紙は除去後すぐに廃棄しているため保管はしていません。公示、屋外広告物などを除去した日、場所、保管を始めた日及び保管場所を役場の掲示板に2日間掲示しています。返還、都市計画グループまでお問い合わせください。問い合わせ、都市計画グループ、電話 079-435-2366、ファックス079-435-0592、マイナンバーカード企業等一括申請受付のお知らせ。マイナンバーカード企業等一括申請とは、役場職員が町内の企業や団体を訪問し、マイナンバーカードの交付申請を一括して受付するものです。発行されたカードは、申請受付からおおよそ 2,3 ヶ月後に申請者の住民票のある役所から申請者の住所宛てに、原則本人限定受取郵便にて郵送されるため、役所窓口に来庁することなく、簡単便利にマイナンバーカードを取得することができます。詳しくは役場のホームページをご参照ください。問い合わせ住民グループ、電話 079-435-2363。 住宅相談会の案内。現在お住まいの住宅について、耐震診断、耐震改修など住まいに関する相談に専門家である建築士がお答えする無料住宅相談を開催します。完全予約制で1日3組まで、相談時間は1時間程度です。日時7月17日土曜日午後1時から2時から3時から、場所南部小見線1階、市長各室。申し込み問い合わせ7月7日水曜日までにファックスまたは電話で、住所、氏名、電話番号をお知らせください。都市計画グループ、電話 079-435-2366、ファックス 079-435-0592。 次回は8月19日木曜日、東部小見線で実施予定です。播磨臨海地域道路、第二神明から広畑、環境影響評価方法書の縦覧説明会。縦覧、期間、時間、7月27日火曜日から8月26日木曜日、午前9時から午後5時、土曜日、日曜日、祝日を除く。場所、都市計画グループ。ホームページ上では、期間中の土曜日、日曜日、祝日を含み、終日閲覧が可能です。URL、http://www.perew.lg.jp/ks21/assess_harimarinkai.html。 播磨臨海地域道路 QR コード掲載。意見書。環境保全の見地から意見のある人は期間内に意見書を提出することができます。提出期間、7月27日火曜日から9月9日木曜日午後5時まで。提出先、兵庫県県土整備部まちづくり局都市計画課。提出方法、郵送または持参による書面での提出、兵庫県電子申請システムによる申請。記載事項、1、氏名及び住所、2、方法書の名称、3、意見を日本語により記載。説明会、環境影響評価法に基づき、方法書の説明会を開催します。本説明会は、環境影響評価方法書に関する説明会であり、ルートに関する説明会ではありません。なお、新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、縦覧説明会を中止する場合があります。あらかじめお問い合わせください。日時、7月31日土曜日、午前10時から正午。場所、役場第一庁舎3階 ABC 会議室。注意事項、会場の収容人数には限りがあります。説明会での質問は、方法書の内容に関する質問に限らせていただきます。問い合わせ、兵庫県県土整備部まちづくり局都市計画課施設班。電話 078-362-4307。 消費者ホットライン188、消費者ホットライン188、局番なしは、お近くの消費生活センターなどの消費生活相談窓口をご案内することにより、消費生活相談の最初の一歩をお手伝いするものです。悪質商法などによる被害に遭った、ある製品を使って怪我をしてしまった、お試し購入のはずが定期購入契約になっていた、などの消費者トラブルで困っていませんか？また、新型コロナワクチンが接種できる、後日全額返金されるので10万円を振り込むように、との不審な電話がかかってきた、などの新型コロナウイルスに関連したトラブルや、豪雨で雨漏りし修理してもらったがさらにひどくなった、などの災害に関するトラブルで困っていませんか？そんな時は一人で悩まずに、全国どこからでも3桁の電話番号でつながる消費者ホットライン188いやーやにご相談ください。専門の相談員がトラブル解決を支援します。相談問い合わせ、消費者ホットライン、電話188。兵庫労働局、4月から7月はアルバイトの労働条件を確かめようキャンペーン期間です。厚生労働省では、学生アルバイトの労働条件の確保のため、多くの学生がアルバイトを始める4月から7月に、キャンペーンを実施しています。使用者の皆様におかれては、アルバイトを雇用する際に、次の重点事項に留意をお願いいたします。重点事項1、アルバイトを雇うとき、書面による労働条件の明示が必要です。2、学業とアルバイトが両立できるよう、勤務時間のシフトは適切に設定しましょう。3、アルバイトの労働時間も適正に把握する必要があります。4、アルバイトに商品を強制的に購入させることはできません。また、一方的にその代金を賃金から控除することもできません。5、アルバイトの遅刻や欠勤などに対して、あらかじめ損害賠償額などを定めることや、労働基準法に違反する減給制裁はできません。問い合わせ、兵庫労働局雇用環境均等部指導課。電話 078-367-0820。 平日夜間、土曜日、日曜日、祝日の相談は、労働条件相談ホットラインへ。フリーダイヤル0120-811-610。マイナンバーカードに関する休日受付。日時7月25日、8月29日、いずれも日曜日。9時から12時、13時から15時30分。受付場所、住民グループ戸籍チーム1番窓口。問い合わせ、マイナンバー専用番号。電話、079-437-7041。サマージャンボ宝くじ、7月13日火曜日から8月13日金曜日。収益金は各都道府県の販売実績などに応じて交付され、その一部は町の施設の整備に活用されています。ぜひ県内の宝くじ売り場でお買い求めください。公益財団法人兵庫県市町村振興協会。電話 078-322-1151。